手島さん。
はい、手島です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、昨日暖かかったんですけどね、今日すごく寒いですね、
はい、あ、寒く感じるくらいですか。
そうですね、結構もう気温差が激しいんじゃないかっていうぐらいにもう寒くてですね、
うん、
もう私も今日長袖でもう2枚バッチリ着ちゃってますけども。
あ、そうですか。
はい、スタジオの方はどうでしょう。
そうですね、まあ、ちょうどいいというところでしょうかね。
羨ましい。今日も、ね、元気にやっていきたいと思いますけども、
はい、お願いしますよ。
はい、はい、まあね、今年はあの桜の開花も早くてですね、まあ、あのすでにこう街中を見てますとこう葉桜になっちゃってる場所も、うん、まあ、多いかと思うんですけども、
ですね、
はい、山下さん、お花見には行かれましたか。
そうなんです、あの開花直後の3月の23日とか4日とか、はい、あの雪の翌々日ぐらいに花見をして、もうその時点でもうほぼ8割方咲いてたので、楽しめたんですけど、
はい、
実は明日もう一件花見の予定があって、もうずいぶん前から予定立ててたんでがっかりっていうところですね。
まあ、まあちょっとね、葉桜っていうのはまた違う風情があっていいかなと思うんですけど、
そうですね、そうですね、はい、
またね、あのお酒の方も進むかななんて思うんですけども
、もう慰めてもらった。
はい、ということで、ちょっと話がそれましたが、今日の街角レポートなんですが、いえいえ、はい、京王線つつじが丘駅から徒歩1分にあります、和菓子どころ今木屋さんより、春のおすすめの和菓子の情報をお届けしていきたいと思います。
はい、花より団子よろしくお願いします。
はい、食べるの大好き、いきます。本日はご主人の小宮さんにお話を伺っていきたいと思います。小宮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらですね、今木屋さんの小宮さん、あのたびたび調布FMにご出演いただいて本当ありがとうございます。小宮さん、今年はお花見には行かれましたか。
ですね、いや、全く仕事が忙しく、そうですね、この間多摩川のところを通った時に、車窓から、眺めただけですね。車の中に花びらがひらひらと舞い降りてきて、あ、桜綺麗だなみたいな、それぐらいだけです。通り過ぎただけです。はい、
はい、通りすがりですが、車の中に花びらが入ってきて綺麗だなと、ちょっとね、ロマンチックな感じの今コメントをいただきましてありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、春のお菓子といえば私思いつくのはやっぱり桜餅かななんて思うんですけども、ちょっと今日はですね、こちらのお店の中で今どのようなものが売られているかちょっとご紹介していきたいと思います。はい、で今私ですね、こちらお菓子がたくさん並んでるショーケースの前に座ってるんですけども、皇室献上菓子、こちらの有名なお菓子の一つでですね、季節の上生菓子、今はタンポポというものが販売されておりますね。
そうですね、季節の上生菓子はですね、毎月4種類、年間100種類いろいろやってるんですが、今ちょっと忙しくて、タンポポしか出てないんですが、その他に桜の練り切りですとか、あと春の小川、川の流れに桜の花びらがひらひらと舞い降りた感じのやつと、あと、ですね、菜の花のきんとん、ちょうど野川の、野川沿いなんかに下の方が、菜の花が咲いて上の方に桜が咲くみたいな、まあ、今の季節にぴったりなその、上生菓子が、本当は4種類揃うはずなんですが、今ちょっと忙しくてタンポポ1種類だけ並んでる状態です。はい、
はい、ですね、今並んでるそのタンポポなんですけど、この白いベースにですね、この黄色いタンポポがこう2つ2輪、咲いてるようなお菓子になってまして、非常にこう可愛らしいお菓子となっております。さあ、そしてですね、他にも今春のおすすめの和菓子っていうものはありますでしょうか。
そうですね、やはり2月ぐらいからなんですけど、いちご大福、もうそろそろ終わってしまいますが、いちご、まあ旬ですよね、大粒のいちごを、もちもちの白い生地、こしあんで包んで、ちょこっといちごが顔を出しているような、ちょっと、白地にいちごの赤が入るような感じの、いちご大福ですとか、あとは桜餅、常時、クレープの、関東風の桜餅と、道明寺というもち米の、桜餅と、まあ、2種類本当は並んでるんですが、ちょっと、クレープ生地の、関東風の、クレープを巻いた桜餅はちょっと今製造できなくて、まあ、道明寺、まあ、葉っぱが、桜の香りがほのかに香る、今の季節ぴったりの桜餅ですね。あとちょっと早いんですが、もう柏餅を、先週から始めました。こしあん、粒あん、味噌あんと、常時、 あんこは、北海道十勝産小豆、のあんこ、味噌あんは京都の、白味噌を使った、こだわりのあんの頭餅が、今の季節のお菓子ですかね。あと花市ぼんめという3色の、まあ、お花見団子みたいのを作ってるんですが、それもちょっと今製造が間に合わなくて売り切れ中ですが、どんなお菓子かと申しますと、3色のあんこ玉で、先端が桜のあんこ、真ん中が、京都の宇治抹茶のあんこで、3つ目があの北海道十勝小豆のこだわりのこしあんと、その3色のあんこ玉で花一文目という花見団子も作ってるんですが、今ちょっと製造が間に合わない状態です。
はい、ということで、ね、大繁盛の今木屋さんなんですけども、ちょうどですね、今私の目の前に、あ、どうもこんにちは、お客様がいらっしゃいましたね、こんにちは。私の目の前に、あの、かしや餅3種類並んでるんですけども、こしあん、つぶあん、みそあんですね、それぞれ並んでいますが、非常にですね、一つが、こう、大きくてですね、手のひら大ぐらいの、こう、結構、もりっとした、かしや餅となっております。こちら、お値段160円ですね、お一つ。で、そして、今ご紹介いただきました、桜餅道明寺ですね。こちらがですね、あの、なんと先日発売されました調布仙川本という本の中にですね、特集が組まれておりまして、この、石原軍団のですね、俳優の金子のりふみさん、こちらの方にですね、ご紹介されたということで、写真付きででかでかとこちらの本に載っております。そして今からなんとですね、そちらを、お一ついただけるということで、私の方でちょっと食べてみたいと思います。失礼します。はい、ということで、はい、こちら今私のね手元にあるんですけども、はい、食レポを行ってみたいと思います。葉っぱの香りまず嗅いでみましょう。あ、本当にあの桜のねいい香りがこうほんのり香るようになっております。そしてあの、まあ、私桜餅実は大好きなんですが、あの、まあ、よくね食べるんですけども、こちらの今木屋さんの桜餅、非常にあの表面がですね、こう綺麗なピンク色なんですね。あの、なんでしょう、よく見かける桜餅っていうのはこうピンク色がちょっと赤みがかって、こうちょっとビビッドカラーな、ね、印象があるんですけども、こちらの桜餅非常にこうパステルカラーに近いようなこう淡いピンク色になっております。はい、そしてですね、表面こう非常にテカテカして美味しそうなので、ちょっといただいてみたいと思います。じゃあ失礼します。うん、ちょっとね、あのお餅なので、あのもちゃもちゃしてすいません。非常にあの中のあんこがですね、こうちょっと白みがかってるあんこになりますかね、こちら。はい、こちらはどういうあんこでしょう。
はい、これはあの当店のこしあんなんですが、あのなるべくその、まあ、小豆というのは、皮に、まあ、小豆の粒は、皮の中に、まあ、胚芽というのが入っています。で、こしあんというのはその中の、まあ、胚芽というか、まあ、中の部分を、裏ごししたものなんですが、周りのその皮が中、あの、そのこしあんの中にたくさん細かく入っちゃうと色が濃くなる。逆にその手間をかけてその皮を取り除いた中のだけをこすと、どんどんどんどん、まあ、白っぽい、まあ、純こしあんっていうのかしら、まあ、そんな感じで、こだわったこしあん、その方が口どけもあのスッと溶けてよろしいと思いますので、中の外側の皮をなかなかあの入れないような、手間のかかったこしあんを作ってやります。それがあのより白くあの見えるところの現れだと思います。はい、
はい、ということで、本当にですね、あの口触りがこう滑らかでですね、あんこっていうとやっぱりこう最初の一口って結構甘いなっていう印象があるかと思うんですが、こちらは本当にね、なんかほんのりと甘いっていうようなイメージが最初食べた時はあるんですが、それをこう食べ続けてるとどんどんどんどんこう甘みが口の中に広がっていく、本当にね、あの手間がかかっているあのいいあんこだと思います。はい、美味しゅうございます。他にもですね、こちら、今木屋さんいろんなお菓子がありまして、まあ、よもぎ大福、豆大福、まあ、金つばですね、そしてあのきねつき団子、こちら非常に美味しそうなあの国内産のうるち米を使用したお団子などもございますので、ぜひつつじが丘にお越しの際は、まあ、駅から徒歩1分になりますのでね、あのぜひお越しいただければと思います。線路沿いにございます。さあ、そして、今木屋さんなんですが、最近何か新しい試みを始められたということで、はい、ちょっと伺ってもよろしいですか。
はい、ですね、もう、何年も前からいろんな学校ですとか、公民館、 なので和菓子教室、皆さんに和菓子をより楽しく楽しんでいただきたいと思いまして、和菓子教室はあちこちでやってるんですね。それでですね、当店の近くにすごい懐かしい感じの古民家、レンタル古民家みたいなところで、地元の、調布市の、4人の女性が運営するコミュニティハウスができまして、そこでですね、その女性の方たちが、古式マッサージとかネイルサロンとかいろいろ味噌作りとかやってるんですが、そこでも和菓子教室をやってくれないかということで、3月に第1回目やったんですが、次回は5月にやってほしいということでやる予定ですね。で、その懐かしい感じの和みのある古民家で、日本のその四季の移ろいを味わいながら、楽しめる和菓子作りで、なおかつその後それを自分たちで美味しいお茶とともに食べるというようなイベントというか催しもやっております。はい、
はい、ということでこちらのですね、古民家なんですけども、この萌木屋という土ヶ丘にある、古民家となっておりますので、ぜひ、ね、そちらも検索していただければと思います。お菓子教室、非常に私もちょっとチャレンジしてみたいななんて思いますけどもね。はい、ぜひぜひまた伺う機会があればよろしくお願いします。はい、では萌木屋さん、今新しい試みとしてそのお菓子教室また新しく始められたということなんですけども、これからちょっとまた暖かくなってきて、どんどん夏に向かっていくとは思うんですけども、夏に向けてですね、こう何かこれからやってみたいなっていうことはありますか？
それは、プライベートで仕事でどっちですか？
あ、もうどちらでも。
どちらでも、ですね、仕事のことにしましょう。仕事はですね、そろそろ、夏のお菓子、そうですね、5月5日が柏餅、皆さん、お買い物でくださるんですが、それ過ぎてだんだん暖かくなってくると、お菓子の品揃えは、不満重っていうのがですね、先ほどご紹介いただきました、朝鮮側本に、載せていただいた金子さんという俳優の方が、最初道明寺と不満寿を載せてほしいっておっしゃってたんですけど、不満寿は、この季節、ね、やってないんで、その不満寿も当店 の, 代表的な評判のいいお菓子でございますね。そういうのですとか、あとはそうですね、夏に向けてこれは、やってたとこかな、日持ちのする、ゼリー、ジュレって言って、ゼリーの柔らかいのやってるんですが、調布市の、八ヶ岳少年自然の家っていうのが八ヶ岳にあるんで、ね、そこですごく水が美味しいなと思ったので、そこの水を、ちょっと取り寄せて、そのこだわりの水で作った、水菓子、お菓子の名前、ひとしずくジュレって言うんですけど、その、湧き水ひとしずく、ひとしずく、その、出てくる、綺麗な湧き水で作った、水菓子で、ひとしずくジュレっていうのも、当店の自慢の夏のお菓子が、暖かくなると始まります。あとは自分自身は、夏に向けて、次になるんでシェイプアップですかね。なかなかこれは実現しないんですけど、頑張ります。はい。
はい、私もシェイプアップ頑張りたいと思います。非常にですね、またそちらのお菓子の方も美味しそうなお菓子でございますので、また、伺う機会がありましたら、ぜひご紹介させていただきたいと思います。では、だっとですね、駆け足になってしまいましたけれども、最後に、今、調布 FM をお聞きの皆様にですね、何かメッセージがありましたら、お願いします。
わかりました。ですね、和菓子はですね、漢字で書くと、和みの菓子と、和菓子の和は和みと読みますね。その皆様の、和みのひととき、ほっとしたひとときに、美味しいお茶とともに、和菓子が、お役に立てれば、嬉しいなと思います。和菓子は、春夏秋冬、四季折々、その四季の季節を感じながら、今は、春の菓子、桜餅とかですね、夏になったら水羊羹とか、そういうお菓子。その季節の移ろいを感じながら、その日本の和のお菓子、和菓子をぜひ楽しんでいただけたら、嬉しいと思います。よろしくお願いします。
はい、小宮さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
はい、それではスタジオを呼んでみたいと思います。静香さん。
はい、もう本当に美味しそうなものがいっぱい次々と情報出てきましたね。
はい、
はい、やっぱり和菓子は季節を本当に大事にしてるんだなっていうこと、また今木屋さんのさまざまなこだわりもたっぷり伝わってきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます、
は
い、
では手嶋さん、詳細お願いします。
はい、それではお問い合わせ先のご案内です。和菓子どころ今木屋、住所調布市つつじが丘3丁目の 25-11 です。電話番号042-482-3619、 042-482-3619 です。定休日は水曜日となっています。また営業時間朝9時30分から夜7時30分までとなっています。つつじが丘から徒歩1分ぐらいですので、もう本当にすぐお越しいただけますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。以上です。
はい、手嶋さんありがとうございました。もうね、京王線の電車の音も少しレポートの背景には聞こえてくるくらい駅に近い場所にあります。今日はつつじが丘の今木屋さんご紹介いただきました。以上、街角レポートでした。